本日の説教の題は、あなた方に前もって、言っておくという、題であります。で、この言葉は、聞いている人、この言葉を聞いた人を、少しこう身構えさせる力がある、言葉であると思います。大事なことというよりは、前もってあなたたちに言っておきますよ、と言った方が、もっと注意を相手に引き起こす、力がある言葉であると思います。ここにいらっしゃる皆さんは、どなたに対して、この前もって言っておきますよ、という言葉を、お語りになった経験があるでしょうか。私は、かつて広島の三育の高校で聖書を、高校生に教えていた頃、この言葉を多用したことがあります。例えばこうであります。教室に、生徒たちが、いるときですね。20日から中間テストが始まるけれども、聖書のテストがあります。ここであなたたちに前もって言っておきます。っていうと今まで眠ってた子がピッてこう起きますよね。今度のテスト、最後の晩餐の12弟子の弟子の名前が出ますと例えば言う。テストに出る問題を前もって伝えておく。途端に生徒たちは、顔を上げて目をピカッと光らせてノートに何か書き込んでいるわけです。ですから、前もって言っておくというのは、注意を促す、ピカイチの言葉の一つかもしれません。一週間後のテストの時に、私のその前もって言っておいた言葉を、ちゃんと聞いて、信じた人は、問題を見て、勢いよく鉛筆を走らせるわけです。でも、前もって伝えておきます、という言葉に、不注意だった人は、問題を見て、そんなの聞いてなかったと焦るのであります。皆さんはこの前もって言っておくの言葉をどこで語り、そしてどこでその言葉を耳にしているでしょうか。もし父さんに毎日のことがあったら、タンスの引き出しの一番下を開けておきなさい、開けなさい。前もって言っておく。まあ、こんな言葉も、使われたり、こんな風に使われたりするわけです。まあ、ともかく、この前もって言っておくというこの言葉に今日は注目していきたいと思います。この前もって言っておくという言葉をイエス様もたびたびお語りになりました。その箇所の一つが、マタイによる福音書24章15節から25節。司会者の方が丁寧に読んでいただいたところであります。前もって言っておくという言葉が出てまいります。ちょっと長いですけれども、もう一度読んでみます。預言者ダニエルの言った、憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者よ悟れ。その時、ユダヤにいる人々や山に逃げなさい。屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女とは不幸だ。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今までなく、今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、神は選ばれた人たちのために、その期間を縮めてくださるであろう。その時、見よ。ここにメシアがいる。いや、ここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや、偽預言者が現れて、大きな印や不思議な技を行い、できれば 選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。注意して読みますと、今後決して起こらないほどの苦難がという言葉が気になるわけであります。イエス様は、このイスラエルの国を襲う、ある事件をここで予告して教えてくださっているのであります。国を襲う危機。これは、国を襲う危機は、どこの国でも起こってまいります。例えばこの国。ただいま、世界中が注目しているギリシャ財政危機であります。なんとこの国はいつの間にか43兆8000億円の債務を実は抱えていた。しかも、そのお金を返す日がどんどん近づいているにもかかわらず、彼らはピクリとも動かなかったわけであります。一つの国家が本当に消えてしまうかもしれないほどの危機。どうしてギリシャの国はこのような状況になってしまったんでしょうか。今日は私たちはこのギリシャの崩壊ではなく、聖書の国、イスラエルの国に歴史的に起こったエルサレムの崩壊、つまりはイスラエルという国がなくなってしまった。そのきっかけとなった事件、出来事から学んでまいりたいと思います。非常に国を潰すほどの大事件が起こった時でも、私たちの信頼する神様は、従う者を本当に守ってくださるでしょうか。そのことを学びたいと思います。さて、イエス様の当時、2000年前のエルサレムの絵であります。山の上にはあった。だいたい当時、2万人ぐらいのユダヤ人たちが住んでいたようであります。城壁に囲まれていました。しかし、イエス様は、このエルサレムを前にして、心配なさって、そして、この町にこれから起こることについて、涙を流されました。その涙を流された箇所をお読みいたします。これも崩壊の前、イエス様がおっしゃった言葉であります。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日に、お前も平和への道をわきまえていたら、しかし今、それがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周囲、周りに類を築き、お前を取り巻いて、四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前たちの子らを地に叩きつけ、お前たちの中の石を残らず崩してしまうだろう。それは、神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。さあ、では、エルサレムに一体何が起こったんでしょうか。イエス様が前もって語ってくださったことをイエス様、ユダヤ人たちは信じたでしょうか。この図をご覧ください。イエス様が私たちを救うために自ら十字架におかかりになったのは AD の31年でありました。その31年の39年経過した AD の70年にイエス様が予告され、予言された通りエルサレムは崩壊していくのであります。一体何が起こったんでしょうか。できるだけわかりやすく順序立てて説明してまいりますので、お聞きください。まず、ユダヤ人は自分たちに与えられた救い主を拒否して、ユダヤ人たちは十字架で殺してしまいました。このイエス様の十字架の後、エルサレムは急激にものすごいスピードで不安定になって 途端に秩序がおかしくなり、悪化していったわけです。各地でクーデターが起こって、ローマへの反対運動がどこにでも起こってきます。すると、ローマ軍はこのエルサレムを攻撃し始めたわけです。最後に攻撃したのは、この指揮を取ったのはティトウスという将軍でした。彼は非常にまともな考えをし、きちっとしたですね、名君であったと歴史の書は述べています。このティトウスは目の前に広がるエルサレムの街を見て、これは美しい街だ。攻め落とすことはもったいない。価値ある街だ。そしてそれを残すためにエルサレムに向かってこう言います。降伏しなさい。白旗を上げて降伏しなさい。ならばあなたたちとこの街は残す。しかし、エルサレム側はこれを拒否します。やったら、やってみろ。俺たちは決して負けない。この時、エルサレムが身を低くして降伏すれば、これから申し上げるものすごい悲劇を避けることができたわけです。しかし、彼らは高ぶりと頑固に固まっていたこのユダヤ人たちは降伏などせんと言い放ったわけです。ローマ軍は町を破壊したくないので、取った戦法がこの兵糧攻め、つまり町の中に食料が入ってくる道を全部封鎖したわけです。そしてなんと143日、ほぼ4ヶ月にわたってイスラエル軍は、牢城を立てこもったわけです。人間の頑固さがどれだけのことを起こすか、それを説明します。当然、町の中では食料がなくなってまいります。すると城内で何が起こったか。もちろん強盗、盗っ人が横行し、親は子供が持っていた食べ物を奪い取って食べ始めます。子供は年老いた親から食べ物を奪い取ります。最後は食べられないものまで食べた。靴を食べ、ベルトをかじり始めます。夜の闇に乗じて食べ物がなくなったので、外に抜け出して、外に生えている果物や野菜やを取ろうとする者がいます。しかしそこら辺のところはローマ側はちゃんと見抜いていて、抜け出した者たちを捕らえて見せしめに十字架にかけます。なんと1日500人が十字架で見せしめのために貼り付けになったと言われ、エルサレムの町を一周するほど十字架が建てられ、ついに材木がなくなってそれをやめた。にもかかわらずユダヤ人は白旗を上げなかった。実はこの事件が起こるほぼ2000年前に天の神様は頑固ならばエルサレムはこんなことが起こると、なんと2000年前に予言されております。その文章をお読みします。申命記28章。彼ら、ローマは、すべての町であなたを攻め囲み、あなたが全土に築いて頼みとしてきた高い堅固な城壁をついには崩してしまう。彼らは、あなたの神、主があなたに与えられた全土のすべての町を攻め囲む。あなたは敵に包囲され、追い詰められた困窮のゆえに、あなたの神、主が与えられたあなたの身から生まれた子、息子、娘らの肉をさえ食べるようになる。あなたのうちで実に大切に扱われ、贅沢に過ごしてきた男が、 自分の兄弟、愛する妻、生き残った子らに対して物惜しみをし、その中の誰にも自分の子の肉を与えず、残らず食べてしまう。あなたのすべての町が敵に包囲され、追い詰められた困窮の家である。あなたのうちで大切に扱われ、贅沢に過ごしてきた淑女で、あまり贅沢に過ごし、大切に扱われたため、足の裏を地につけようともしなかったものでさえ、愛する夫や息子、娘に対して物おじみをしみ、自分の足の間から出る後産や自分の産んだ子供を欠乏の極みにそかに、あなたの町が敵に包囲され追い詰められた困窮のゆえである。なんとその事件が起こる2000年前に、神様がもし頑なならばあなたにこんなことが起こるとおっしゃった。人は食べないと、一日食べれなくても我慢はする。二日食べれない人、人を嘘をついて食べる。三日食べれないと、人のものを奪って食べる。四日食べれないと、相手を殺してでも食べる。そして、五日食べれないと、人を食べる。と言われています。そのことが、神の民、と高ぶっている人々の中で起こった。しかもそれを彼らは白旗を上げずに最後までいたのです。ですからイエス様のこの謎のような言葉の意味が今分かってくるわけです。私のために泣くな、子を産まない女、産んだことのないタイの方が幸せだという日が来る。皆様、この意味がもうお分かりになったと思います。ローマの将軍ティトウスは、町の中のこのひどい惨状を見て、これ以上時が経ったらエルサレムは本当に地獄になる。そして最後の伝令を出します。エルサレム側は、その伝令さえ弓で撃つわけなんです。そして70年、仕方がなくティトースは9月17日に総攻撃をかけるわけなんです。これがイギリスの画家が描いたエルサレム包囲とその崩壊の絵であります。ティトースは火を放っては絶対ならないと命じたにもかかわらず、町に火で包囲されます。この時エルサレムとその周辺にはだいたい300人のユダヤ人が住んでいた。先ほど2万人と言ったにもかかわらず、なぜ300万人か。それは杉越の祭りに集まった全世界からのユダヤ人が300人集まっている時にこれが起こったのであります。その中で死者が、いろんな計算の方法があるんですけども、110万人。そして捕虜として外国に連れられていった捕虜が1万人近く。有名な歴史家、ヨセフスはこう言いました。あまりにも大量の血が流されたので、その血によって火が消されるほどであった。あの、エルサレムにあった神殿、至聖所にあった神様の宝物が、それが今、神の民と呼ばれているイスラエルは、その頑固さのゆえに、かたくなさのゆえに、土地も国も人も全部失ったのである。ティトースはこの戦いの後、自分たちの神に見捨てられた民を征服しても何も得ることはないと言って勝利の冠を拒否したと言われているのであります。紀元70年に起こったエルサレムの崩壊は 私たちへの教訓であります。実はイスラエルは歴史上2回エルサレムを失っております。1度目が BC597 年あのネブカデネザルによる崩壊、2回目が70年、実は物の本によるとこの2つの崩壊の日は同じ9月17日であった。今私たちがテレビや雑誌で見るこの嘆きの壁のユダヤ人の祈りはこの2つの悲劇に対しての嘆き、苦しみを祈っているのであります。イエス様はそのことをご存知だからエルサレムにこう言いました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分たちに使わされた人々を石で打ち殺す者よ、まるでメンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前たちの子らを何度集めるようにしたことか、だがお前たちは答えなかった、応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ捨てられ、これらのすべてのものを見ないかはっきり言っておく。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。さて、嫌な話をいたしました。でもこれが歴史に起こったことで、これで2000年間ユダヤ人は国を失うわけなんです。でもこの事件にはあまり語られない、いや実は語られなければならない重要なことが実は隠れているのであります。そっちの方が実はもっと大事な意味があるわけです。その隠されている語られないことはこのことで、もう一度申し上げます。300万人のうちに110万人の人が死んだんだ。ところがこのユダヤの戦争の中でイエス様を信じていたクリスチャンは一人も死ななかった。これは歴史本当に大きな謎である。そして私たちにとって大きな希望をちらつかせる事件であります。なぜクリスチャンは、つまりイエス様を信じていた人たちはなぜ死ななかったんでしょうか。それはイエス様がお語りになった、あなた方には前もって言っておく、今から申し上げるこの言葉を本当に彼らは聞いていて信じてその言葉の通りに実行したから救われたのであります。なんておっしゃったか。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に絶対に入っちゃいけない。書いていることがことごとく実現する報復の日だからである。それらの日には身をもの女と血の身ごを持つ女とは不幸だ。その日には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れて捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。ではどうしてクリスチャンは、イエス様を信じていたクリスチャンは一人も滅びなかったのか、どう行動してどう逃げたのかをお話します。ティトースが来る前、ユダヤ戦争は66年に開始された。あるローマの将軍がこの町をあっという間に包囲します。この中にいたクリスチャンは包囲されたのを見てイエス様の言葉を途端に思い出します。 軍隊に包囲されたら滅亡だ。でも包囲されてしまった。もうこの城から逃げ出すことができなくなった。全部敵に囲まれた。もう絶体絶命だ。もう神様。ところが、その将軍は何を思ったのか、何を感じたのか、何を恐れたのか、突然囲んだにもかかわらず帰っていったの。帰っていったのを見て、きっとユダヤの軍隊は恐れ入ったか、ローマの軍隊と言って追いかけていった。追いかけていった時、このエルサレムには敵も味方の軍隊もいなくなった。イエス様を信じてた人々は今だと言って逃げた。逃げ終わった時にユダヤの軍隊が帰ってきた。酒盛りをした。ローマの軍隊恐れに足らず、そしてその後ティトウス率いる軍隊がやってきて包囲して、143日の牢城へとつながるわけです。神様は2000年前も今も同じであります。聖書の言葉、悪しき者はその悪しき行いによって滅ぼされ、正しい者はその正しきによって逃れ場を得る。イエス・キリストを信じる者は、そして行動する者は、今も天の神様から逃げ場を今も準備してくださっています。神様は絶対絶命の窮地に立たされても、神様により頼む者は必ず逃れの道を神様が開いてください。その道に導いてくださるのであります。一つのドアが閉まるとき、別のドアが開く。しかし閉まったドアをいつまでも残念そうに見つめているので、開いているドアが見えないことがよくある。神様を皆さんが信じておられるならば、目の前のドアがピタッと閉まっても、神様は後ろにちゃんと何かのドアを開けてくださっているのであります。イエス様は現代に生きる私たちに、これから起こることを私は前もって聖書に教えておきますとおっしゃいました。ですから聖書の予言を研究しなければなりません。どんな評論家がどんなことを予測しても、聖書に書かれていることが起こってくるのであります。私たちは誰も自分の将来を、言ったことのない将来を見通すことはできないので、ある人の言葉、知らぬ道、知ったふりして迷うより、何ですか？知らぬ道、知ったふりして迷うより、何々行くのがほんの近道。丸に何が入りますか？知った道、あ、知らぬ道、自分は分かんなくなってきた。ごめん。知らぬ道、知ったふりして迷うより、そう、聞いて、行くのがほんの近道。それが賢い人の生き方だって言うんです。前もってこの聖書に教えてくださっているのに、知ったかぶりして自分の経験と知恵になおも当てにして生きていくのは決して賢い人の生き方ではないのであります。ユダヤ人はイエス・キリストを救い主として拒否し、あの戦争に巻き込まれ、以後ずっと戦い争い行っています。イエス様がおっしゃった通りであります。彼らは平和の道を、イエス様を捨てたために、信じなかったために、平和の道と神の訪れの時を知らないで戦争を繰り広げたのであります。でも僕らも同じ。人間は、世界中の人は この平和の道、どうやったら平和に暮らせるか、それを知らない、そして悲劇を招いているのであります。歴史を学ばない者は愚か者であります。歴史を自分のこととして当てはまない人は、当てはめて考えない人は愚かであります。考えなくちゃいけないことは、私の城壁は大丈夫かってことで、ね、いろんな敵が周囲から皆さんを襲います。もう常に一つが解決すれば次の問題次の問題と、まるで私たちの城は敵に包囲されているようなものであります。でも私たちは知ってる。エルサレムはティトースによって滅ぼされたんじゃないって、内部から壊れていった。私たちの内部は大丈夫でしょうか。ギリシャ人がいらっしゃいますか、親戚に、ね、いないければこの話をしますけども、なんで43兆円借金しちゃったんでしょう。誰か言わなかったんでしょうか、ね、43兆円ですよ。国が滅びそうになってる。ギリシャ人に聞きました。ギリシャ人、私たちギリシャ人はいつも口から出る言葉が3つあるって、ギリシャ人が言ったんです。3つの言葉、我々が一番である、オリンピックでも一番最初に更新する、西洋の文化ヨーロッパの文化を全部我々ギリシャ人が作り出した、俺たちナンバーワン、賢い、2番目、何が起こっても仕方がない、何が起こっても何とでもなる、何とかなるだろう。これがギリシャを窮地に招いた、崩壊寸前に招いたとギリシャ人が言っている。皆さんの中でこの3つ思ってたら危ない。ちょっと違うこと今言っちゃったね。はい、おごり、高ぶり、そして不道徳、不信仰、神様の御言葉に対する疑い、これは非常に危険、崩壊をもたらすものであります。イエス様はこうおっしゃってる。神様はこう守れとおっしゃってる。お読みいたします。エフェソ3の16、どうか御父がその豊かなる、栄光に従い、その霊により力をもってあなた方の内なる人を強め、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ。そう、これ以外の守り方はないのであります。どこをどうひっくり返しても、聖書を信じる私たちは自分の内なる人を守るのはこれしかないのであります。外なる人は年を取っていく、外なる人は記憶が薄れていく、でもその人の本当の強さは外なる人じゃない、内なる人。私たちはこの内なる人を強く、その方法はキリストが私の内に住んでください。簡単に言うならばこうです。今まで私の操縦席は私が持ってた。でもイエス様、私の操縦席にあなたが座ってください。そして舵をあなたにお譲りします。こう言わずに、なおも自分の知恵に頼って人生を過ごすつもりでしょうか。最後、動物園の話をしたから動物園と考えたんですけども、決まるでしょうかって言っちゃいけないですね。さあ、カンガルー。カンガルーは、最高スピード60キロで、飛んで走っていくんです。60キロですよ。皆さん考えてみてください。 お腹の袋にいる子供はどんな気持ちでしょうか。ね、うわー楽しいとか絶対言いません。袋の中でじーっとしてる。昨日の夜の嵐の布団の中の私たちのようにじーっとしてると思う。何が起こってるのか本当は子供はわからない。でもカンガルーの子供はお父さんを信頼して、お母さんを信頼して、そして全部信頼して、お預けして、袋の中でじっとしてる。私たちもそう。私たちも、これから大変な時代になっていく。もうひっくり返る。いろんなものが思いも知らぬ方向に進んでいく。でも、私たちも、この天の神様の懐の中で、イエス様を信頼して、イエス様の言葉の通りに人生を送っていきたいと思います。もう一度読みします。どうか御父がその豊かなる栄光に従い、その霊によって力を持って、あなた方の内なる人を強め、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかり立つものとしてくださるように、これを私たちの今朝のお祈りにしたいと思います。